それでは聖書を読みいたします。エペソ人への手紙6章19節から24節です。新約聖書3版をお持ちの方は381ページ2017年版をお持ちの方は392ページになります。エペソ人への手紙6章19節からです。ちょっと読みいたします。エペソ人への手紙6章19節から。また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために愛する兄弟主にある忠実な奉仕者であるティキコがすべてを知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなくあなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人とともに恵みがありますように。本日はこの聖書箇所より教職者と信徒が祈り支え合うという題して堀田先生にメッセージしていただきます。
はじめにお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これから素晴らしいあなたの命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぐ私自身を主の十字架の血と聖霊によって性別して通り置き管として用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊とともに生きる幸いに歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。もう2年かけてエペソ人への手紙を公開説教一章からしてまいりましたが、今日は最後になります。本当にこの御言葉を私自身も味わい解き明かさせていただいて、皆さんの祈りの支えのおかげでここまで来ることができました。次はヘブル人への手紙に次回から移りたいと思っておりますけれども、続けてお祈りください。まず今日先行するいつも見る神の恵みを見ましょう。1、主イエスキリストの恵み。私たちの罪のため十字架、死への勝利の復活を感謝します。父なる神の大きな愛で私たちは見捨てられないで今日も愛され抱かれていることを感謝しましょう。またご聖霊の親しい交わり、励まし、慰めを感謝します。また一人ぼっちにされずに互いに祈り合う教会を与えておられることを今日も感謝しましょう。今日まで守られたのは誰のおかげ？それは神の恵みのおかげ、そして祈って支えてくださる方々のおかげであることを私はいつも感謝しております。教職者は愛する信徒と求道者のために日々祈ります。祈りのしおりを用いて、またご聖霊が導かれるとき、その都度その方のために祈っております。私の場合はお分かりしますと、毎朝神様との交わり、デボーションの中で御言葉と祈り、感謝を賛美をした後、祈りのしおりを用いてその日の分を祈ると同時に、皆さん全員のために祈らせていただきます。また夕食後は妻と共に交わり、皆さんのために心を合わせて祈っております。それは立法主義ではなく幸いな時です。祈りは自分自身を実は神に近づかせ、祈りが神に届き、神はその祈りに一人一人を祈りによって支えられるということを40年間経験してまいりました。パウロの祈りを見てまいりましょう。パウロは冒頭この 一章の最初に父なる神と主イエスキリストから恵みと平安がありますようにと兄弟姉妹のために祈り、そして今日読んでいただいた結びでも祈りで終わっております。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちに皆さんにありますように、また朽ちることのない愛を持って私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共に恵みがありますようにと祈りで結ばれています。パウロは祈りで始まり祈りで終わる手紙ばかりでございます。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。パウロはピリピの手紙を見るといつも他の手紙でもまず神に感謝しています。あなた方がすべてのために祈る、あなた方のすべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることにも携わってこられたことを感謝します。あなた方の間で良い働きを始められた神はキリストイエスが再臨されるまでそれを完成してくださると私は確信していますとパウロは祈っております。教職者は愛する信徒や求道者のために祈るために建てられていますと同時に、愛する信徒の方々に祈り支えられて初めて主の働きを続けることができるということを本当に実感しております。今と同じようにこれからも来られる働き人のために心から祈り支える教会であっていただきたいと思いますし、実際本当にライトアース教会が祈りの教会に成長されている姿を見て感謝します。教職者が信徒のために祈り、信徒の方々が教職者のために祈る教会は神の大きな祝福を受けます。悩みや困難、問題のない人はいないのです。信徒もそして教職者もお互いに祈り支えられることを必要としている人間です。弱さがみんなあります。教会では祈る側と祈ってもらう側が決まっていないということをいつも覚えましょう。もう一度申し上げます。教会では祈る側と祈ってもらう側が決まっていない、みんなお互いに祈っていただく必要があるということです。教職者も、もう私は祈ってもらうことを卒業しましたという教職者がいたらもう僕から辞めた方がいい人です。そんな高ぶった人は一人もおりません。皆さんの祈りなくして牧会できません。それが正常です。そして信徒の方もぜひ私のために祈ってください。お互いに悩み弱さを持っているのです。そして皆さん視点を変えましょう。弱さはマイナスではないということです。弱さがあるからこそ神を求めるのです。そこには神に心から祈る、頼る、祈りが生まれるということです。祈ってくださいという切実な切望、要望に対して祈り合いが生まれるのです。そしてそこに神は働かれるのです。私は用いられているクリスチャンの人は祈ってくださいと言える人だと確信しています。主のため、福音のために獄中にいたパウロは心からの祈りを要請しました。今日読んでいただいた箇所にあります。教職者は信徒の支えを必要としている。教職者は信徒や求道者のためにもちろん祈ります。それが使命ですから祈らない牧師はおりません。しかし兄弟姉妹のために祈ると同時に悪魔の誘惑、今文脈的には悪魔の策略の中でこれが記されていますが、悪魔は教職者を特に攻撃するということを今日覚えていただきたい。悪魔の誘惑、霊的な戦いが本当に大きいのです。信徒の方々の祈りを必要としているのです。悪魔は教職者を特に攻撃します。皆様ももうご存知ですが、この2000年間多くの教職の方々が大きな罪の誘惑に負けて働きを退きなさった方が何人もいらっしゃるんです。そして私は今日こうメッセージしながらですね、いつ堀田が堕落するかわからないといつも思いながら皆さんに祈ってほしいといつも言うんです。本当にそうです。ああ堀田先生はライトハウス教会であんな説教、自分でも言うのはなんですが、あんな恵まれる説教をなさってたのに、 ああこんなことになるとはもう大きなつまずきになりはしないかといつも聖なる恐れを持って祈ってるし祈ってくださいと実は言っているのです。本当に自分は安全だと思う瞬間が一番危ないんです。悪魔は教職者を攻撃する。それは教職者が倒れると教会へのダメージが大きいからです。教職者が倒れると教会へのダメージが一番大きいからです。悪魔は頭がいいですからそのことを知っていますから本当に教職者を狙います。もちろん信徒の皆さんも悪の誘惑を受けますが教職者は特に受けます。ですから祈っていただきたい。でパウロはそのことを知っていて、パウロは誰よりも素晴らしい大伝道者大牧者でしたが、彼はどの手紙でも最後に私のためにも祈ってください、私のためにも祈ってください、私のためにも祈ってくださいとくどいほど彼は依頼してるんですね。それはパウロには本当に人一倍悪魔の誘惑が強かったんですね。ですから彼は祈ってくださいと、それは礼儀都合上のこの外側の言葉ではなくて、この挨拶の言葉ではなくて本当に切実なことだったんです。教職者は大切な福音のために祈ってくださいと祈る必要があります。悪魔は福音の前進を邪魔するからです。私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義、父なる神が罪人の私たちを愛して一人のイエス様を私たちのために救いのために世に使わされた、主イエスは私たちの罪、これは実際の殺人、盗み、不貧困、不正だけでなく心の中の憎しみ、恨み、妬み、嘘、ごまかし、悪口、陰口、心の姦淫などを背負い私たちの身代わりに十字架で刑罰を受けて死なれたのです。これが福音です。この主イエスを自分の罪のために死に三日目によみがえられた救い主神として信じ心に迎えるなら、神はすべての罪を許し永遠の命を与え救ってくださる、永遠に愛し支えてくださる、この福音を大胆に知らせることができるように祈ってください、祈ってくださいとパウロは言っているのです。私はこの40年間多くの人に伝道してきました。そして多くの人が救われましたが、それは決して私の力ではない。背後に多くの兄弟姉妹が祈ってくださって聖霊が働かれたからなんですね。そのことを経験してきました。祈られないで福音宣教しても聖霊は働かれないんです。でも祈られると、私が口下手でも祈られていると聖霊が働かれる。そして伝えるときはやっぱドキドキするんですね。今日は語るべきでしょうか、今日は語らないで祈って帰るべきでしょうかですね。神様に祈ります。で神様がそっと心のサイン、今日はイエス様を信じ受け入れられませんかと問いかけなさいと私の背中を押してくださるんです。でもあんまりその時がわからないのですね、毎回実は洗礼病床の方を伝道する病床洗礼の容器だけを持っていくんですが、いつも持って帰るんですね。でもいつゴーサインが出るかわからないので持っていくんです。でもあこの時あってこう背中を押される時はですね、本当に授けてきました。ですから本当に皆さんの祈りと自分も祈っていないとですね、この神様の細き御声が聞こえないもんですから、本当によく祈って訪問するようにしております。私も44年間多くの方々に素晴らしいイエス様の救いを語ってまいりましたが、そのことができたのは多くの方々に祈り支えられたからです。ちょっと絵を山口さんに映し出していただきたいと思います。あ、出ましたね。これはムーミンという漫画が昔あったニョロニョロではありません。これはですね、この祈りの手を表しています。多くの人に祈って支えていただくと何が起こるか、霊的な水蒸気が天に昇ると 神の臨在を表す霊的な雲がいっぱい恵みの水分を含んだ雲になって、ここから霊的な雨、聖霊御神の働きが下って、私たちが福音を伝えるときに芽が出るということです。教会も祝福されます。これは何でしょうか。これはですね、枯れてしまいました。これは私たちが隠し持っている悔い改めない罪があると、恵みの雨が降らずに、届かずに枯れてしまうんですね。まあ、これは私の状態です。ですから、いつも正直に神様に告白すると、この神様とのパイプが良くなって、この枯れたものもまた芽を出すことができます。このようにですね、共に祈る祈りは無駄ではない。本当に天に昇り、霊的な雨を降らせ、そしてこのように芽が出るということを覚えて、私たちは一緒に祈ってまいりましょう。では元に戻ります。教職者には悪魔による霊的な戦いと自分にも弱さがあるために、信徒の方々の祈りの支えを必要としております。パウロの正直な告白、この約2000年間福音の働き人が多くの迫害試練を乗り越えて福音を伝え続けたので、私たちのもとにも福音、主の救いが届いたことを感謝しましょう。と同時にですね、良い証ばかりではなくて、倒れて離れてしまった働き人もいらっしゃるということも覚えて、目を覚まして祈っていただきたいのです。そして私も堀田もその中に入らないように、生涯福音を伝えることができるように祈っていただきたい。パウロは正直にこう申し上げました。牢苦したことはずっと多く、牢にいられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、一昼夜会場を漂ったこと、さまよったこともありました。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、そして仲間と思った人から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での苦しみ、会場の苦しみ、そしてクリスチャンだと言いながら偽クリスチャンに会い、難に会い、苦しみに会い、老死苦しみました。そしてたびたび眠られない夜も過ごしました。飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中で裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会の心遣いがあります。誰かが弱くなっているときに、パウロ、私は弱くならないでしょうか。誰かがつまずいていて、私は心が激しく痛まないでしょうか、とパウロは切実に自分の心の中を打ち明けているんです。本当にこの第2コリント11章23節から33は大切な御言葉だなと思います。教職者はスーパーマンではないということです。弱さを持つ人間です。それぞれ違う方々を一致してですね、教会が歩むように導くことは簡単ではないということを私は経験してまいりました。悪魔の誘惑も強く、その働きを退き、あるいは病になり、牧会を退く方もあるということを覚えて祈っていただきたいんです。全能の神の助けが必要です。と同時に、愛する兄弟姉妹の愛の祈りの支えを必要としております。私は皆さんが祈り支えてくださる愛を心から感謝しています。それなくして今の自分はないということです。少しだけお明かしをさせてください。私は牧会40年の中で、本当に神様のあふれる恵みを受けた牧会の40年であったという表現もありますが、本当に悪魔の誘惑、また戦いをたくさん通ってきました。ある時は私はこのある 牧会の難しさに打ちのめされてですね、家に帰るとこのトイレや風呂場で吐きました。戻すものはないんですが、もうストレスで吐きました。でよくそれを見ていたうちの娘たちが、またお父さん吐いてるねと言って、まあ、子供たちも隠すことができませんでした。でもそれぐらい実は教会が守られている時と、本当に素晴らしい皆さんをそれぞれ違う意見をまとめることで、それは本当に人間的にはできない、そのストレスの中でそういうところを通りました。またある時にはその教会の兄弟姉妹はとても素晴らしいあの方々に私は恵まれてきたんですが、と同時に教会の人数が増えていくとそれぞれの考え方が違うので、その私はこちらの A の考え方だと B の考え方の方の両方愛していましたが、どうしても一つの方向に導かなければならないのが牧師の責任ですから、そこにこの自分の限界を通ったんですね。その時に私の心は引き裂かれそうになりまして、このように今日は皆さん大丈夫ですけども、安心して聞いてください。こう説教団立ちましたですね、どーっと涙が出てですね、40分ずっと泣いたまま説教したんですね。それでそれはもうコントロールできませんでした。でもそれほどですね、こう心が引き裂かれんばかりだったわけですね。この教会を一つの方向にして向かせてい、くということは人間技ではできないということを教えられました。だから皆さん祈ってくださいと言いましたし、今も私は口癖でもうライターズ教会に7年前就任した早々打ち明けました。私たち教職のために祈ってください、皆さんの祈りなしに絶対牧会できません、33年の経験なんか吹っ飛んでしまいます、皆さんの祈ってくださる祈りが新鮮にいつもなければ牧会はできませんと。そのおかげでこの7年間皆さんの支えがあり守られてきました。祈るとき、昔も今も本当に働かれる励ましの御言葉をいくつか見て終わりましょう。彼らの叫びは神に届いた、神がご覧になった、神は彼らを御心に留められた。そうです、今も昔も今も変わらない神は私たちの祈りの叫びを、祈るとき神に届いてるんです。そして神はご覧になってるんです。私たちがどんな状態に今いるか、神は彼らを御心に留められた、今も御心に皆さんを留められている。主は言われた、私は彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを確かに知っている。何という慰めでしょうか。神様が知っていてくださると思うだけでもう安心ですね。神様は私の涙を、辛さをご存知である、私の間違った心もご存知である、安心です。民の叫びが私に届き、私が自分の民に目を留めたからだ。私は彼らの痛みを確かに知っている。神はこの国の祈りに心を動かされた。主が祈りに心を動かされた。私は先日お明かしたように、祈りのしおりのと、もう一つですね、 OMF のニュースが毎月届く中で、あの祈りのカレンダーの部分を私は祈ってますが、 OMF ではですね、また北朝鮮にきっとこの分からないようにその信仰を持っている人が今いらっしゃって、その人たちが今祈っているわけですね。ですから本当に迫害の中にある国でもクリスチャンが実は起こされているということの中には、神様がその祈りに、公に教会で礼拝できなくても本当にこの地下にこもって祈る祈りを 聞いて心を動かしておられるということを覚えたいと思うんです。少しこの説教の原稿から目を離して私を見ていただきたいんですが、歴史を振り返ると不思議なことがありまして、本当にクリスチャンが増えている国はですね、公にはですね、信仰の弾圧がある国が信仰者が増えているという歴史があるんです。もちろん公に文章にできない面があるのであまり知られてませんが、多くの人はそのことを知っています。実は今もそうなんです。この福音の語る自由がある教会よりも福音宣教が公にできない教会が、家の教会や洞窟やあるいは陰でこのクリスチャンたちが増えているという現状がある。それは神が祈りの叫びに聞いてらっしゃるということです。そしてですね、そういうその迫害のある今世界中でもそうですが、迫害のある国々はですね、私たちは下手すると自分の家に聖書が3冊もある状況を私たちは味わいますが、そういう教会はですね、聖書がないんですね。で、聖書が1冊しかないので、皆さんが本当に回し読みして、もう飢え渇いて、もうボロボロになるまで読んでらっしゃるんです。そのことを聞きました。人はあまりにも恵まれると、その恵みの良さが分からなくなる。でもその迫害の中で聖書一冊、いや一冊だけなくて新約聖書がなくしかない状態でもボロボロになるまで回し読みなさっているということを聞きました。神はそのような祈りに心を動かされる。主が祈りに心を動かされた。あなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。神様はちゃんと皆さんの祈りを見ておられる。そして報いてくださる。あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。いつでも祈るべきであり、失望してはいけない。神は昼も夜も神に叫び求めている者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。皆さん、この御言葉に励まされて、どうぞ今祈り続けてらっしゃることをやめないでください。もちろん祈った通りになるという意味ではなくて、神様のお考えと私たちの考えは違いますから、でも違った形で答えてくださる。いつも申しますように、祈りには3つの答えがあります。イエスという、本当にその通りに答えられることがある。2つ目はノーです。でもノーということは、私たちを拒絶しているノーではないということです。私たちの祈りじゃなく、ノーということは別に神様がもっと良いものを用意しておられる、別の計画がある。3番目は待ちなさいという答えです。だからそれは忍耐を持って祈り続けるときに、神のときに、私の時間割り、時間じゃなく神のときに答えてくださるという、3つのイエス、ノー、待ちなさい、どちらにしても神はすべてを益にして私たちの祈りを聞いておられるということを覚えましょう。ですから私たちは空気に向かって祈っているのではないんです。本当に私たちのことを愛して愛してやまない、恵もうと待ってらっしゃる神様に向かって祈っているということをいつも覚えたいと思うんです。最後の御言葉を読みします。互いのために祈りなさい。正しい人、これは完全な人のことではなくて、自分の罪を告白して神との関係を回復する人の祈りは働くと大きな力があります。これはもっと解き明かすとですね、私たちの祈り自体に力があるというよりも、私たちが祈ると力ある神が動いてくださるという素晴らしい御言葉です。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、本日は互いに祈り合うことの素晴らしさを教えていただきました。 私はなんと幸せ者でしょう。教会の兄弟姉妹が祈ってくださって、ここまで牧会が守られました。でもいつも悪魔の攻撃があり、私はいつこの働きから退くかと恐れをののきます。それほど悪の誘惑が強いからです。でもあなたは悪魔より強いですから、支えてくださいますし、兄弟姉妹が本当に私の伝道牧会のために祈ってくださる恵みの教会に入れられていることを感謝します。そしてこれからも私たちは、教職は信徒のために、心から求道者のために祈り、悩んでいる人のために祈り、そして多くの方から教職者も祈り支えられて、一緒に主の教会を立て上げ、そして福音宣教を続けていくことができますように。そして今迫害の中にあって、聖書をみんな手にすることができず、一冊の聖書を回し読みなさっている方々にも何倍も恵みがあって、そこに激しい叫びの祈りが届いて、一人一人が支えられ、リバイバルが起きて、その人間的な弾圧があればあるほどクリスチャンが増えて、今日まで私たちに福音が届いたということを覚えて、あなたご自身がいつも支え続けてください。互いに祈り合う幸せを感謝し、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
それではただいまのメッセージに対しまして、大友さん